Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは映画監督の大森和樹さん。映画世界のどこにでもある場所について、さらには映画への思い、監督の目を通して見るこの時代社会についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
大森和樹、1952年大阪市生まれ。77年に脚本家の登竜門木戸賞を受賞し、劇場用監督デビュー。続いてオリジナル脚本監督のヒポクラテスたちでキネマ旬報ベスト10第3位に輝く。86年に斉藤由貴主演恋する女たちで文化庁優秀映画賞、日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞。その他村上春樹原作の風の歌を聴け、ゴジラ対キングギドラなど、文芸ものから怪獣映画、スター大作まで、良質なエンターテインメント映画作りの第一人者として活躍し続けている。最新作はオリジナル脚本の2011年2月公開、世界のどこにでもある場所。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは映画監督の大森和樹さんです。最新作世界のどこにでもある場所が現在公開中の大森監督。それに先駆けて昨年11月3日に首都大学東京で行われた何を感じ、何を考え、何を映すと題しての番組公開録音の模様をお送りします。
Let's get knowledge with fun。
それでは今回のエキスパートをご紹介いたしましょう。映画監督の大森和樹さんです。大きな拍手でお迎えください。今日は学園祭という形なんですけど、学生さんたち、まあ、もしくは、それよりちょっと上の方々も今日はいらっしゃいますが、はいはい、そういった方々を前にしたお気持ちというのはどんなもんですかね。
大学に来てどんどん町から外れて電車に乗ってきて、はい、突如巨大な町が出現して、はい、びっくりしますね。
びっくりしますね、本当ね。
僕はあの大阪芸術大学 の先生もやっておりまして、大阪芸術大学っていうのはあの大阪のもう果てにあるんですけどね、はい、これ電車に乗っていくとどんどんもう畑のど真ん中にあるんですけどね、はい、ここは町を外れてすごいもう一つの巨大な町があってびっくりしちゃいますね。
ですね、まあ、でも普段もやっぱり今おっしゃっていただきました大阪芸術大学の、芸術学部の教授として、はい、はい、いらっしゃる。でしかも
学科長
なんです。学科長、管理職ですね。
管理職です、
普段じゃあその今は学生さんに直接教えるってことはあるんですか。
いや教えてますけどね。
あ、そうですか。
制作2と制作3と作品分析というのと、それから映画作法という、
おなるほど、
怪しげな授業をそうですやってるんです。
まあ、じゃあ普段からそういった若い方々との交流というか、ね、触れ合う機会も。
そうですね、だからあの大学に来ても特に驚かないですね。
あ、なるほど、ちゃんとその辺の免疫はあるということですね、はい、でね、まあ、早速お伺いしていきたいんですが、まずはですね、大森さんの直近のお仕事についてお伺いしたいんですが、はい、世界のどこにでもある場所が、これが、まあ、来年2月に公開ということで、はい、これはどんな映画というふうに言えばいいんですかね。
そのこれはね、はい、もう集団群集劇というんですかね。
群集劇、
撮影群馬県の桐生の動物園 気流遊園地のところで撮ったんですけど、はいはい、こういったなんですがすごい寂れたもうあんまり遊園地言っても大したジェットコースターもないようななんかちっちゃい観覧車とあのメリーゴーランドあるようなそういうところに、まあ設定では近所の心療内科系精神科系 の、 あの入院患者さんたちがデイケアのためにそこで一日を過ごしてるっていう設定でそこにで起こるいろいろなことですね。だから心の病を持った方二十何人がその遊園地でいろんな出来事が起こる一日のお話で歌あり笑いあり、うんうんうん、カーアクションありという
で、まあ、今歌ということもありましたが実はこの別の、まあ、プロジェクトではありますが、
はい、
その日本の歌プロジェクトというのがあって、はい、まあ、要は日本の古き良き唱歌とか童謡を、まあ受け継いでいきたいという、まあ、そういうプロジェクトがあって、はい、これとのコラボレーションというような形も取っているんですね。
そうですね今、はい、まあ、なんとなくご存知だと思いますけど映画っていうのは作ろうと思ってもなかなかそのお金のかかることであったりその劇場を抑えないといけないとかいろんな事情があって作りたいと思ってもなかなかできないんです。でこの世界のどこにでもある場所っていうのは10年ぐらい前でしたかね僕は地元兵庫県なんですけど宝塚大劇場ってあのいわゆる宝塚ですね、うん、それのこっちの方に宝塚ファミリーランドっていうその遊園地と動物園があるところがあったんですけれど、はい、まあ関西もいろんな事情で USJ ができてそっちに客がバーッと行ったりして、はい、そういう遊園地っていうのはこう追いやられていって10年前ですかね、うん、そこは閉園になる、うんっていうことがあって、はい、でその閉園の時に何か映画できないかっていうんで企画して脚本を、うん、ストーリーを作って脚本を書いてたんですけれど、はい、まあタイミングが合わなくてあの遊園地の方が先潰れちゃって、うん、ずっとその企画が10年ぐらいあったんです
よ。あ、なるほど。
でその脚本をたまたま読んでた人が、はい、この日本の歌をやってる ADK アーツっていうところと知り合いだったもんでねプロデューサーが、うん、
はい、
でそういう日本の歌プロジェクトっていうのをやってて、うん、でそういえば大間さんのずいぶん前に書いたあれっていうのはその映画の中に日本の歌をうまく散りばめれば一緒にできるんじゃないかっていうことをたまたま酒の席かなんかでね言われてそういやあったなと思って引っ張り出してきて読んでそれと日本の歌プロジェクトの歌をいろいろ見てると、うん、この歌を使ったらこれいけるなっていうことで、
ね、はい、
コラボレーションになったんですよ、ね、
ほうほう。
でもご覧になったら分かるんですけど割と自然に無理して使ったという感じはないですね、うん、
でしかも重要なキーになってるね。
そうなんです。
コガネムシとか、はい、浜辺の歌とかシャボン玉とか花の街とか、
はい、
まあ、いろんな、まあ、本当誰でも聞いたことあるようなものがかなりこう重要なプロットというかになってる、
ね、そうですね、はい、うまくはまったんで、うん、あ、これはいけるなと思って。
そうです
ね。で、ようやく、2年ぐらい前にそのまたその桐生 の、 そのちょうどぴったりのところあるよっていうのを言って、
ああその環境、ロケーション環境
が、2年前にそこに合わせて本を直して、はい、俳優さんをこれは二十何人も出てくるからもう無名のノースターで行こうというんでスーパーエクセントリックシアターっていう劇団の、
はい、
うん、全員の中からオーディションして役を振り当てて、
はい、
で去年の夏ぐらいにその、まあ、練習場でそのセリフを合わせたりしてこうやってて、でようやく5月に撮影したんです。だから企画は10年前でもう10年がかりでやってようやくできた映画なんですけどね。
じゃあ構想は10年
準備2年。
でまあ、実はこれはでもその映画とあと舞台のものもあってということ で、
ね、
下北沢、
はい、
駅前劇場ですでにも上演されているんです、はい、こちらの方も原作と総合演出を大森監督が手掛けられてという
方。そうですね、もともとここに出てくる登場人物の何人か二十何人出てますから、はい、それの部分何人かが出て、
じゃあそれを見るとよりこう深みが増すという感じの仕掛け。
だからさっきも言ったように病院の患者さんたちが集まってくるでしょ、
はい、
で病院では何をしてたかいう病院が大体舞台になってるんですよ。
ああそうかそうか、
来る前の病院での生活みたいな。
映画ではじゃあその後だけど、
後なんですよ、
でも 大森監督は舞台もよくやられるんですか？
いや、初めての経験で。
初めて、
ええ、
あ、そうですか。
たまたま今度 の, その映画で舞台の俳優さん一緒にやったんで関係ができたんで、うんうん、舞台やるときもちょっとやってみようかと思って。
でも逆にそのずっと今まで映画監督としてやられてきて、じゃあ初めて舞台を手掛けられるということ で、ね、何か感じるところというか映画との違いみたいなのというのは何かありました？
まあ、一番はね、舞台は俳優役者のもんですね。で、映画は監督のもんだけれど、いろいろやってても、うん、公演の本番でこう勝手なことでもないですけどちょっと違うニュアンスやられても、うんうん、おー違うぞってで出ていけないでしょ。だからもうあーと思いながら見てるだけ で映画っていうのは違うことやると、はい、そこ違うじゃないか
ってカットになっちゃうんですね、うん、はいはい、
それで終わってみてお前あそこどうなってたんだっていうようなことは言わないですね。それはそれで、うん、あそこっちが途中から見ててあそういうふうにするんかというようなだからやっぱり役者主導ですね。
じゃあ全くやっぱり勝手が違う感じですか？
でもね、面白いのは面白いですね、うん、結局どこが共通かというとやっぱり映画も演劇も最後は人間なんですよね、うん、人間が面白いかどうかでしょう。で、面白くなるんだったら、まあ、僕も監督としては人間が面白くなるように一生懸命やってるわけじゃない、映画の現場、はい、でも舞台も俳優さんが役者さんが人間が面白くなるようにやってるんだから、うんうん、そこの目的は一緒だから、
うんうん、まあ、あくまでもじゃあ方法論だけ違って、
そうですね、うんうん、
やっぱライブ生でということで、うんうん、やっぱそれこそテイク2がないわけですからね、舞台の場合は
やられっぱなし、
やられっぱなし、そうですか。でもそこからなんかこうフィードバックというか、なんか映画で、あ、これこういう感覚が使えるのかもしれないっていう、逆にこう得たものっていうのはありましたか？
ありますね、そうですね、うん、結構舞台ってなんか独り言ってやるじゃないですか。
はいはい、
映画ってあんまり独り言ってないんだけれど、うん、映画でやるとおかしいんだけど舞台で見てるとおかしくないから映画でやってみたらどうかなと思うと割と行きますね。動物園とか遊園地っていうのはこれはやっぱりやってて思ったんですけど、すごい映画的ですね。映画的っていう言い方がちょっと難しいと思うんですけど、
うん、映画的、
映画要するに大学で何を教えてるかというと、うん、映画的とはどういうことかを一生懸命言ってるわけなんですけど、ね、要するに動物園って動物が動くじゃないですか、
はい、
なんかそれだけでもこう、なんでしょうね、動物の動きにこう意味を感じるとかね、
うんうんうんうん、
それがこうモーションピクチャーっていうのは、うん、動画っていうのは動いてると動物の動きとあの動きっていうのは動物は勝手に動いてるんだけれど、うんうん、見てると何か意味があるような気がしてくるとかね、そういうことが、うんうん、映像の持ってるこうマジックっていうんかな、うん、
やっぱりそれは逆に舞台ではなかなか
できない、絶対ありえないこと
だよね、まあ、実際その、ね、今回の映画、まあ、ポスターも今貼ってありますけど、はい、まあ、象だったりシマウマだったりって、はい、まあ、実際動いてるし、まあ、かなり意味がある、
あるわけですよね、うん、だからシマウマでもそこの桐生の動物園にいるシマウマなんだけど、うん、こうじっと見てるとこれは昔アフリカにいていろんなことがあって船で運ばれてきて日本に来たんだなとか、うん、いろいろ思っちゃうとそこにこう映像が広がってくるっていう、うん、だからシマウマを見てるだけで映画的っていうのはそういうことなんですよね。
あ、なるほど、それが映画的ということなわけですね、うんうん、そうですか。で、実はここで一つね、学生さんからいただいた質問があるんですけど、
はい、
その映画のキャストを考えるときっていうのはどういったことをでチョイスするんですか？どういった情報を参考にするもんなんですか？大森監督の場合は
よくね、キャストをやると監督が決めてるように思われるんですけれど
いや、そう思ってますけど、う
ん、いや、大体この人でやってくれいうのが多いんですよね企画自体がね、
あ、そうなんですか、うん、
それとかキャスティングディレクターとか いるし、大体今特に日本映画って、うん、俳優何人かこうこれとこれとこれ、
あ、先にです、
もう、うん、お金が集まらないからまずそこは決まってるわけじゃないですか大体はそれ与えられたキャスティングで、逆に周りのキャストっていうのは割と自分のよくいつもやってる人とか、うん、いろんなそういう脇見てると、あ、この人 前にもこの監督の映画に出てたなっていうのは多分多いと思うんですよね。
なるほどなるほど。
プロですか僕ら、どういう俳優を与えられてもそこから何かこう作っていくっていうことが、うん、まあ、職業映画監督の仕事なんですけどね、はい、逆に言うと、うん、
自分で先にこっちのなんか要望ありきで探してガチっていうよりは、なんか与えられたものでその中でどう料理するか。
そうそうそうそう、そうですね。
どんな素材でももううまく料理してやるぜという。
そうだね、大体来た時はこれ中華料理作れ言われてることは分かるわけだよね。それをね、あの洋風料理にしようとするともおかしなことになっちゃうから。でも、まあ、これは中華でやるんだなと思ったら、うん、それなりの中華風演出で人と違う中華料理にしようという、うん、そういうことですね。
それはまあプロの料理人として、ね、はいはい、うん、やったるぞということで、うん、でも逆にそのサイドキャストというかいう部分ではかなり自分 の, そのしたい味付けに持っていきたい。
そうですね。でね、最近ね、脇役までもうこれ使い、うん、使い言ってくるから、ややこしい、ね。
調味料まで指定されちゃう。
そうそうそう。まさにそうですね。そうなってくると、いよいよもう何やってるか分かんなくなるけど、まだ最後の楽しみとして、脇の脇っていうのはありますね。
でもそういった意味では、今回のね、その世界のどこにでもある場所は、まあそういう、で部分ではちょっとね違う。
これはだから逆に言うと 100% 自分の、う
ん
う
ん、素材選びから、みたいなところですもんね。じゃあ本当に大盛り味付け満載というか 100%、うん、
それとあの主役のいない映画ですから、脇役がばっかりでやってる映画で、
主役はそうだな、この人っていうのは
いないですね。
いないですね。じゃあこれが大盛り和樹の。
それとね、うん、最近韓国映画なんか見てて日本映画と違うのはね、韓国の俳優さんってあんまり知らないじゃないですか、うん、まあ、詳しい人はいるけれど、うん、はい、で見てるとあのいい人か悪い人か分かんないわけですよね、見てて。だからあの物語見てて面白いですね、うん、ああこの人はこういうふうに、
なるほどなるほど、
人殺しちゃったよみたいな。そういうのあるじゃないですか。
あ、日本
で日本だったらこのもう出た途端こいつ人殺さないなとかさ、出た途端こいつが犯人だなとか分かってしまうところあるでしょ、まあ、まあそれはそれで面白いんですけどね。ただ何も知らないあのよその国の、うん、あのヨーロッパの小さな国の映画とかアジアの小さな国の映画見てると、はいはい、誰が悪人で誰が善人で、うん、貧乏人かあのお金持ちかすら分からないっていう、うんうん、そういうあのまあ本当の物語の面白さっていうのが出てきますね。うんうん
う
ん、
もう予備知識ないだけに、
ないだけにね、
うん。だからその物語勝負になれる。
勝
負、
うん、
ですね、
うん。そういうことね、あの日本映画でもやってみたいなっていうふうには思ってたんで、そういうふうにはなってると思うんですよね。
今回
ね、
確かにね、パッと見だけじゃ
分かんない、
わかんないですね。
う
ん、
でまああのまあちょっとだけ言うと最後一人死んじゃうんですよね。
うんうんうん、
だけど映画始まった時この人が死ぬとは分かんない、分かんないですよね。
分かんないです。
それだからあの
すごいびっくりしますよね、
うん、キャストの中で知ってる俳優さん使ったら、うん、なんかこうやって一人死ぬぞって言ってたこの人だろうなっていうのは分かっちゃうとこあるんだけど全く分かんない。
分かんないですね。確かに。じゃあその辺もねぜひお楽しみにしていただいてという、はい、あのちょっと時間軸をですねぐーっと戻して、大森監督の、監督人生みたいなところもお伺いしていきたいんですけど、その大森監督が映画の世界に入ったというのはいつ頃の話なんですか。
僕はねもうあの中学の頃から映画見てて、高校の時も映画好きで映画研究会とかやってて、で大学行く時にそのまあ、当時今から40年ぐらい前なのが30年ぐらい前か、うん、35年ぐらい前まあその辺ですね、映画なんかでとっても食えないっていうあれだったから、まあ映画は所詮見るものかなと思いつつ
見るのを楽しむ、
うん、でたまたまじゃないけど父親は医者だったんで医学部行かされたりとか行ったんですけどね、うんうん、はいはい、2年も浪人して、はい、で入った途端何年かやってるうちにあんまり向いてないなということが、
あ、お医者さんに、
うん、
あ、そうですか、はいはい、
分かってきて、それで、まあ、その学生時代にシナリオ賞とか取って、で映画監督として一本あの商業映画やったんですよね、
うん、
で、あ、そっちの方が楽しいなとは思ってたんですけれど、うん、まあ、そうこうしてるうちにそんなもんですか、卒業してもあの 医師国家試験なんか落ちちゃってで医者にもなれないなというような時にまたあのヒポクラテスたちという映画をやって、はい、それが結構あの評価を受けたんでそのまんま行っちゃったんです
。でもお医者さんの免許もお持ちなんですよね。
そうなんですよね、うん、あの経歴見ると、うん、医師免許ありって言うから、ね、
そうだ医師免許持つ映画監督、ね、
そうそうそう、
ね、どっちにするんだぐらいの感じですよ、うんうん、もう大いに悩んだわけでしょ。それは
そういうふうに履歴を見るとなるんですけれどあのもう医者にならなくてもいいと思ってたんですよ。だから医師免許ももういらない、国家試験また勉強するの大変だからで映画監督をやってたら大学の方から困ると、医師免許だけは取ってくれって言われて大学の方が学生会に呼ばれて
大学どちらでした
っけ。京都府立医大だったんですよね。
府立、
うん、ここもあれでしょ、都立でしょ。
そうですね。
で府立、僕らも府立なんですよ。
税金使ってん
な。そうそう、府民税で、その時言われたのがそうですよ。府民の税金で医者を一人あの京都府は育ってるのに、はい、しかも3000万ぐらいかかるって言うんですね。で3000万あの府民税を使って医者に、で授業料ただみたいなもんですからね、僕らの月1000円とかそんな時代ですよ、はい、だからほとんどただみたいなんで、だからとにかく、そういう学生を出すとね、今後、
示し
がつかんじゃあ、府議会から予算がね、減らされるとかなんかそういう脅しまでかけられて、だから、とにかく、医師国家試験さえ通ったら何やってもいいから、医者にならなくてもいいから、とにかくそこまでは通ってくれっていうんで、はい、わかりましたって、うん、それは、僕もね、日本国民ですから、そういう税金の無駄遣いいかんなと思って、
はい、 ね、
それから、勉強して、国家試験。1回で通る人が 80% ですよ、うん、もう2回3回ぐらいでもう90何パーセントは通る試験なんですよね、うん、医師国家試験って別に落とす試験じゃないから通す試験だから難しいですけれど、うんうんうん、じゃあ僕7回目に通ったんです
いやーいやーそうですか、
もうすごいですよ。
いやーご苦労様です本当に。
ただまあ何年も映画やってるとこれもまあ精神科の世界の話だし、
う
ん、
そうですね、はい、
随分役に立ってるのは役に立ってますね。
ああなるほどなるほど、うん、まあそれはね、
うん、
免許持ってるんですからね。
いやあんまり関係ないですよね
でまあでもその昔からじゃあ映画好きだったということですけど、うん、その憧れの映画監督とか作品みたいなどの辺が源流なんですか。
まあ、それはここの東西いっぱいありますね。だからあの監督あの映画が好きじゃんというんじゃなくて映画がやっぱり好きだったんですよね。全体
はは映画というものが好きだった。
好きだった
じゃあもう何でも見るぐらいの。
そうですね。ゴジラやった時に東宝の撮影所に行って、
はい、
で編集室編集やってるんですよゴジラのね。こっちはそう隣がね黒沢組なんですよ。で黒沢明監督が
いる
んですよね。それで時々その編集室ってこっち廊下があって窓があるから黒沢さんを通るともうやっぱオーラがあるんですね
あの黒沢がいるんですよ。
あるんですよ。でこっちはそのゴジラの編集ですからあのゴジラの例の音楽に合わせてこう編集してる、うん、で音楽チャチャチャンチャチャチャンわーの流れるとね隣からね静かに編集してくださいちょっと普通だったらもうしょうがないだろうっていう、ね、はい分かりました
そこばっかりよね。
しばらくしたら向こうで変な音楽をチャチャチャチャ流したわけですよ、ね、夢をやってる時かな夢の最後のあの
そうですか
龍一周さんがこう、うんパレードやってくるときのすごいわけのわからんちゃんちゃかちゃんいうそれをガーン鳴らすしてもね言えないですね
さすがにさすがに言えないそうですか。まあでもねそういったそうかでも黒沢と隣り合わせで
作業してそうそうあの生黒沢を見た
生黒沢ですかこれはでかいですね。
やっぱりすごいですね、うん、一人行かれると、うん、あと何人かずらーっとあとつ隣があの試写室があるんですよ、うん、ちょっと編集したんを見るのね、
はい、
で時々向こうもあの編集したんを見に行かれるんですよ、ね、それでああ編集見るんだなと思って黒沢さんが最初こう背が高いからかっこいいんですよ。
ああそうですか、う
ん、その後なんか本田猪代さんっていうゴジラの監督が演出補佐でいたから続けていく、うん、 その後ずっと大名行列に何人か続いてで大抵最後の方に外人がいるんですよね。イタリア人かなんかのこう黒沢を尊敬して、
ね、あ、なるほどなるほど、タランティーノみたいなやつがいるわけですよ、へえ、そうですか。
やっぱりすごいですわ。だからその辺がやっぱこう尊敬する映画の、うん、尊敬する監督っていう、だから僕らから見るとやっぱり特別ですね。
まあでもそういうのを見てああいうふうになるぞ的なもの、
もう遅かったですね。もうい
や、なんないですけど、
うん、うわ、なれないなと思った。
でもやっぱりそこまでのねという感じですけど、まあ、そういう経歴もありつつ今では本当に日本を代表する映画監督の一人として活躍中なわけなんですが、ご自身ではどうしてこう今映画監督の第一人者のお一人となられたのかというのを分析されますか。なんでこうなれたのか、
なれてるかどうかよ分からないですけどね、やっぱりね、最近映画を志す学生さん相手に、さっき言ったように大学でやってるでしょ、うん、はい、そうするとね、自分らがどう映画に接してきたかは逆に分かってくるんですよね。
お、あ、教えて
る、うん、そうですね。一番感じるのは僕らはね、謙虚やったなと思いますよ。
あ、ご自身、
ご自身映画に対して今の学生で偉そうなんだね、俺が映画撮ってるんだからさ、俺がこうやりたいのに何か文句あるんかみたいな感じでしょ。僕らのやっぱりね、映画の命を受けて自分が映画を作らせていただいてるみたいな、そういうようなところがあったから、今の人ないですね、もう自分が一番偉いみたいな感じで、だから自分より映画を下に置いちゃうんですよね。だからすっごいやりにくいんですね。あれがゆとり教育の結末なんですかね。あんたが一番偉いんよという教育なんかな。
全能感があるわけですね。
すごい感じますね。
あ、そうですか。
映画にこう、謙虚ってどういうことかっていうと、今本当にね、映画ってもうほっといたら3時間とかね、2時間半とかむちゃくちゃ長いんですよ。で、僕らが映画、最初1本目とかやり始めた時、映画っていうのは1時間半ぐらいだぞっていうのはすごいあってね、1時間半の中でどうやって自分らの言いたいことをやるかとかいうのをやってたんだけど、今さっきの謙虚でないっていう言い方からするとね、自分が言いたいためには3時間いるんだよってバーンとやっちゃうわけですよ。で、なんで1時間半でやらんといかんのですかっていう、そういうとこはすごい謙虚じゃないっていうんですかね。
あ、そういう意味でね、
うん、なるほど。で、映画っていうのは人様に見てもらうもんでしょ、いくら自分の主張である。で、それは人の時間を使ってるわけですよね。で、もっと怒りゃいいと思うんですよ。3時間も俺の時間を使ってね、こんなひどいの見せやがってて、今の人客ってすごいおとなしいから、あれなんだけど、ひどい話ですよ。僕は学生の映画見るときもう1時間切らないと見ないぞって言ってる。僕らも忙しいんだから、そんなね、いや2時間ですけど見ていただけますかっていうのに見ないって、どう考えても俺は2時間かかるわけないんだから、うん、1時間にし、いやでもね、これだけ撮ったんだからって。で、だけどね、その時に自分が撮ったんだから見てくれっていうのはもうこれは映画を見せる姿勢じゃないんですよね。やっぱり映画って見ていただくもんであって、で、下手したら1800円取ってるわけですよ。人から時間を取り、金を取ってね、ここで3時間やってるのはすっごい傲慢だと思う。
その辺での謙虚さを持てという。
そうそう、謙虚。まず謙虚でないといけないっていうことですね。
なるほど。
それとか、俺の映画1億円ないとできないとか2億円できないとか言うんだけど、いやいや1000万2000万あったらね、うん、なんとか作るのが、それも自分の金じゃないですよ、うん、自分で持ってくりゃいいんだけど、これで作ってくださいって言って人の金使ってね、人の金使ってさ、人の時間使って見せてって、すごいもうほっといたら謙虚さのどんどんどんどん逆いっちゃうわけですよ。映画って気をつけないと、ね、
ここでまた学生さんからいただいた質問なんですけど、映画作りの面白さっていうのは、まあまあ非常にざっくりしてるんですけど、面白さをこう言葉で表現するとどういった点が、
じゃあなぜね、さっき言った謙虚さが大事かっていうと、やっぱりね、謙虚に やってるとね、何かこう起こるんですよ、奇跡がね。
あ、
うん、思いもかけぬことが起こるわけですよね、
うん、それ謙虚にやってると、
と思ってるんですけど、
もう来るかもしれない
と、うん、ほとんど信仰みたいな感じになってる
謙虚教みたいな、ね、
とにかく映画っていうのは、面白さっていうのは、こう自分がこうやってああやってその思い通りになることがすごい映画の面白さっていうふうに思ってる、これも謙虚さがないんですけどね、はい、逆に言うとね、いろいろやってあれっていうことがあるんですよね、思いもかけぬことが起こってしまうんですよ、うんうん、映画の音楽なんか注文するでしょ、で注文ですよね、僕は作曲家じゃないし、うん、音楽なんかもう、はい、全然ダメだから音楽家に頼んで、一生懸命こういうふうにで見て、音楽家も音楽作ってくる、で音楽できてくる、これどこの音楽だいうね、あのとんでもないこの映画見て作ったんかっていう音楽が来たりするわけですよね、うん、でどうするんだ、それがね、その音楽を絵と当ててみると、はぁっていうなることがあるんですよ、思いもかけない、
はあはあはあ、それもだから謙虚にこう待ってるからっていう部分がある、
ね、まあそれはどうか、音楽家の才能もあるんでしょうけれど、あのそういうこう思いもかけぬ出会いっていうのがもういっぱいあるんですよね、だからさっき言った俳優さんでもさ、ねえこの人とやるので、ももうこの人でお金集まってるんだからしょうがないって言われて、その俳優さんとやって何日かやってると、はあこういう才能がこの人あったんだなっていう、その予想外の発見、うん、だから面白いんですね、思い通りに行くことの楽しさよりも、うん、あの思いもかけぬことの起こる楽しさっていうのかな、
うんうん、そこはやっぱり一番面白いところだっていうことですね、うん、
だからやっぱり映画って奥深いですよ、やっぱり100年の歴史があって、いろんなこうみんなトライを試みてやってきて、それでもまだ作られてるわけでしょ、
うんうん、
やっぱりね、やってもいろんなことが起こるんでしょうね、
で、こちらもですね、学生さんからいただいたんですが、その映画の道に進むために10代あるいは学生時代に取り組んできたことをで、あるいは、まあ、これからやろうとしている方にとっては10代とか若いうち何をやっとくべき
か、これはもうはっきり言いますけどね、はい、映画見ることですよ、
映画見ること、
うん、もう見ていくら見ても大丈夫ですよ、うん、見れば見るほど
もうそれに尽きる、
尽きますね、なんていうかね、映画っていうのは映画から作られるんですよね、
映画は映画から
作られる、映画から作られるんですね、うん、でなんかね、それもまたあの傲慢な学生からすると自分の頭の中にこう何かあってね、それがパーンと来ると思ってるんですけどね、うん、そんなも弾けてもね、うん、しょうがないんですよ、ね、それとね、あのすごいこと思いついたようにこう言ってくるんだけど、うん、それもうあるんだよっていうとがっくりするというか、あの、うん、がっくりするぐらいならいいんだけど、うん、僕はその映画見てません見てないのにこういうこと考えたんだからそれはオリジナルだって言うんだけれどそれはオリジナルじゃないんですよ、もう先にやってるから、
まあ先例がありますからね、うん、
映画を見てないがために起こる悲劇、うんうんうん、
なるほど
ですよ、単に、
まあ、それはじゃあやっぱり解決法としてはとにかく見まくるということ
に尽きるんですよね、うん、見てる量ですね、勝負は、うん、たくさん見てる方が引き出しがいっぱいあるわけですよね、
さあご自身もそれはもう量はもう人後に落ちないぞぐらいの自負がある、
いやもっと見といたらよかったなと若い頃に、あの、ね、足りないのも いっぱいありますよ、うん、ああ俺はそれ見てないなとか人と話してて、だからもっと見といたらよかったなと思うんですけどね、
まあ、でもだからこそですよね、
うんうん、それと見ててあのこう映画作るときにあの映画のあれをやろうとかそういうこともあるんですけども、なんか DNA に入っちゃってなんか知らんけど自然にそうやっちゃうわけですね、
それ
で見た映画見た人から、はい、あそこはあの映画のあれでしょって、ああそうかって言われるぐらいになっちゃうんですね、自分で意識しないうちに体が動いちゃうぐらいになるんですね、
それがもう自分のものに細胞になっちゃってるっていうことですね、それはね、
だからやっぱり映画を作るのは映画の感性、育ってるのは映画なんですね、
なるほどなるほど、じゃあ他の何よりもということですね、それはね、まあ、映画というのはその時代や世相を映す鏡でもあるという、ね、そういう言い方もありますけれども、うん、その、まあ、 今回の、ね、世界のどこにでもある場所もかなりそういう色濃く反映されている部分が
そうですね
あると思いますが、そんな、まあ、でも大森和樹監督の目に映る今の日本の社会というのはどういう言葉の表現になりますか、ね、
なんかね、うん、タガが外れてる、
タガが外れてる、
どっかみんな何をやってもどっか外れてるような気がするんですよね。そういうことがあってはいけない間違いがあったりするわけですよね。でだから一人一人が自分のこう責任でやってないっていう感じがしますね。
いろんなこう事象、まあ、本当に現代社会が抱えるいろんな問題が、まあ、この映画の中にも、ね、かなり織り込まれている感じがしますけども、それこそ、ね、精神的に追い込まれている方が多いとか、医療崩壊とか教育崩壊、メディアの責任みたいな部分までかなり言及されてるじゃないですか、この映画の中で。
結構ね、あの今日本の映画逆にそういうことをこう見ないように見ないように してるって、それで、まあ、それもタガが外れてることの一つなんだけど、
あ、見ないことにしてることが、
ちょっと言うと、いやそれベタですとかね、なんかそういうこう言わないことがなんかこう美徳だ正義だみたいな風になってるんだけど、だからかなり意識してもういっぱい入れちゃって、たまにはこういうことやらないといけないんじゃないですか、いう
ベタでなんぼだもん。現代社会がだからそういった意味ではタガが外れてて、まあ、ある意味ではこう閉塞感が漂うというような部分があろうかと思います。まあ、見通しが効かないということがあるかと思うんですが、そんな時代を少しでもこう上機嫌に歩いていくためには、大森監督からのアドバイスというのは何かありますかね。
人と人のつながりじゃないかなと思いますけどね。
つながり、
人と話すことでホッとする、人の輪があることで、サークルがあることでなんとなくこう救われるっていう、もう今それしかないですね。
つながり、
コミュニケーションっていう、
そこはでもかなりこう意識的にアプローチしていくべきところなわけですかね。そのつながりを作るということに関しては。
そうですね、あの陳腐かもしれないですけど、思ってることがあったら人に言った方がいいんじゃないかなと思うんですよね。言わないように、なんていうのかな、一番は自分が傷つきたくないんですよね、今の、特に若い人見てると。だから言い方で人を傷つけたくないってこう非常に美徳みたいに言うけど、それって結局自分が傷つきたくないんですよね、それの裏返しなんですよね。だから自分が傷つきたくないから人を傷つけないっていうであって、本当の意味での人を傷つけないじゃないんですよね。逆に言うと自分を傷つけないようにするために、最後の最後になったら人を傷つけてるわけですよね。だから自分を傷つけたくない、そのためにこう人とのこうコミュニケーションを立っちゃうっていうふうになるんだけど、そのことがさらに悪くしてるような気がしますね。
なるほど。じゃあそこで最後、ね、もう本当に力込めてこうつながり合うっていうとこが必要になってくる。
タッチメントね。アタッチメントって、なるほど、触れないというのは デタッチメントなんだけど、アタッチメントの方、
これからいろんな形で日本とか世界のこう未来に寄与していくであろう、まあ、今日来場していらっしゃる学生さんも含めて、その若い世代の方々に対して望むこととか言いたいことっていうのはどういったことがありますかね。
僕らの頃と違って今あれなんですね、あの海外に出てくる行くの嫌がるんですよね。
というふうに聞きますね。
僕ら行きたくてしょうがなくて、初めて海外ロケ行ってニューヨーク行った時、本当に感動して、もう本当にもっと、僕30いくつの時に吉川晃司の映画でニューヨークを初めて行ったんですけど、さ、うわ、20代に来てたらよかったなと思ったんですけどね。本当世界観が変わりますよね。見ると何かあると思いますよ。
どんどん外に出ろ。
そうですね。本当にパソコンのモニター上の世界っていうのは、やっぱり世界じゃないですよ。さっき言ったコミュニケーションタッチメントできないじゃないですか、
はい、
ああいう情報は生じゃないから、だからああいうことであの情報を入れられることがすごい便利になったことはあるんだけれど、それで終わりなんですよね。だからあの便利になったことをもっとプラスの方に持っていくためには、リアルな世界にそれを持ち込まないと、嘘の世界を嘘の世界行き来してるだけになっちゃうから、
もっと飛び込む
ね。
今後はこれからそう撮っていきたい作品のテーマとかご予定っていうのは、
今のテーマで言うとあれなんですね、昔僕は地元が神戸なんで、神戸に鈴木商店っていう大正時代にすっごい大一大商社があって、はい、それが大正の高が神戸の一商店が世界中相手に商取引をやって、まあ、世界一の商社になっていくっていろんなことで潰れていくんですけどね、そういう時代があったっていうことを、まあ、やりたいなと思ってやってるんですけど、なかなか神戸市も乗ってくれなくて
じゃあこれはね、乗っていただきたいということですね。そうですか。クリエイターとしてその大森監督ご自身がここだけは譲れないというようなポイントっていうのはあるんですか。
なんだろうな、映画のクリエイターとして言うとやっぱりこう映画をやっぱり一番愛してるんじゃないですかね。だからそれをこうあんなもんとか言われたりすると、映画への愛情のない人がこう映画に携わってると嫌ですね。
なるほど。映画への愛というのが、
そうですね、結構映画って映画を愛してる人だけで作ってるもんやなとこう信じてきたんですけど、今全然違うんですよね。さん映画の制作委員会っていう方式になってね、制作委員会っていろんな人が来るんですよ。もう映画なんか見たこともないような人がね、突然映画に口出してくるんですよね。これって何なのいうのありますね。
愛情がないじゃないかと、
なんかね、映画なんかなん、そうそうそう、だからベタかもしれないけど、いろいろ考えていくと愛なんですかね。その映画を愛してない人がなんか映画に踏み込まれてくるとね、なんていうかな、こう土足で人の家に上がってきたような感じがしちゃって。
なるほど。
で10年、そうですね、20年ぐらいまではそういうこと なかったんですけどね、わけのわからない人がうろうろしてる映画の制作状況っていうのはすごい許せない時ありますね。
なるほど。
まあ、だから愛というほど言わなければいけないことがアホらしいんですけどね。
かつてはもうそれは言わせようかな、
もう了解事項だったわけですよ。だって野球嫌いな人、愛してない人が野球選手になってないと思うし、
う、ね、
サッカーだってそうでしょ、あらゆるところはそうだと思うんですけどね、映画だけはおかしなことになってきましたね。
かつては暗黙の了解事項だったことを今口に出して言わなきゃいけなくなっちゃったけど、でもやっぱりそこは口に出してでも言わなきゃいけない、
言われたから言うんでね
口に出して
あんまり言いたくないですよね
言わせちゃう、
恥ずかしいじゃないですかこんなところで映画への愛とかなんか言ってるの
は、いろんなメタな話ですから、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、
はい、
これまでで、ね、一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
まあ、すごい印象的だった、その京都府立医大に行ってる時に法医学の先生がいましたね。
法医学、
そうそう、君医者にならないで映画やろうとしてるのかって、で法医学の先生ってね、結構もうヤクザっぽいんですよ警察といろいろやったりね、もういろんな解剖やったりヤクザとかあんな付き合いあるからね、なんかすごい怖もての、なんですよね。
そんな人に言われちゃっ
ただからね、一本法医学教室の午後ってテレビのやった時にね、法医学の教授やるのにキャストで、これは僕が決めたんですけど、菅原文太さんやってもらって、いやヤクザじゃないですか、教授見えないじゃないですか言われたんですけど、いや法医学の教授ってね、ああいう人なんですよ、
これがリアリティ
でその先生がその映画やるんか医者やるんか言われた時に、そうなんですよ、映画やろうと思うんですって、その先生にその時その、いや、ヤクザになるんか言われたのに自分の方がよっぽどヤクザなのにねというのがすごい印象的ですね。亡くなられましたけども、
でその時はどう答えになったんですか。ヤクザになりますね。
いや 黙ってましたね。てんてんてん、自分の方がヤクザやないかと。
なるほど、無言で返すみたいな。そう、まあでもね、そういった方も含め、でもその大森和樹が今ここにいるというものの中には、そういったいろんな、
そのそうですね、そういう意味ではね、うん、多いと思いますね。いろんな先生、うん、一人の先生じゃなくていろんな先生がいましたね。
うん、それはもう分野も様々という感じですか。
うん、小学校の2年生ぐらいの時に、あのこの子は絵がうまいって言った人がいるんですよね。先生で小学校の担任の先生だったのかな、
はい、
あ、それなんか今でも覚えてますね。そうか、俺は絵がうまいんかっていう、
はあはあはあ、そこで気づきを与えてくれる。
うん、まあ、結局そんなにうまくもなかったんですけど、でもそっちの方の世界にというのは、やっぱりなんか見えたんでしょうね。
うん、まあ、自分は絵がうまいと言われた記憶があるし、
あるし、
どっか
でね、それは自分が先生になって初めて分かった、うん、こいつに映画の才能あるかないかしら、全然言えないですね、分かんない。
それは
難しいですね。
言えない、
うん、言えない。だから、うん、自分に対してそういった先生っていうのはやっぱり何か分かってる人なんだなと思いますね。
でも逆にその大森和樹、今の大森和樹にしてそれは言えないものなんですかね、その学生さんに今。
もうやっぱ分かんないです。分かんない。まあ難しいですね。
だからこそでも言えた人はすごいですね。そう、言える人はすごいですね。
そういうことですね。
そうなんですね。そうか、でもじゃあいよいよもってそのね、教える側のもしお立場の方がいらっしゃったら、ね、それは本当にすごいことを授けることに、
ね、
そういう場面がということになるわけですね。そうか、でもそういった方々いて今ここにあり、絵が上手くてよかった。
それで、ね、あとあれかな、あのいろいろ出てきます、手塚さんですかね、手塚治虫さん。
手塚治虫さん、ご面識があったん
ですか。あの映画一本出てもらってるし、あの、あ、
そうですか。
で医者だったんですね。
あ、そうですね。
それが一番あれですよね。
あ、そう、共通こと
してあの人がいなければ、その親も社会も学校の先生も、あの漫画描いてる人の中にもそういうすごい人がいるっていうのを認めざるを得なかったわけですよね。で、あの何回言ったら、手塚さんだって漫画描いてるじゃんみたいなってい
う、もう大いなる免罪
です。ありましたね。
手塚さんってさえ医者じゃなくて漫画家になってるんだから、
だからあの人がいなかったらこういう道を自分は選んでなかったと思いますね。
ラジオ番組学問の末、本日は映画監督の大森和樹さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうも。
先生が、一番ワクワクする時を知りたいんですが、例えば映画を撮るにあたって構想が湧いた時だとか、脚本執筆中の時だとか、あるいはあの劇場とか資本の調達が整ってあのスムーズに流れる段階か、あるいは公開した瞬間か、どの場面が一番ワクワクしますか。
なるほど。映画作りにおいて最もワクワクするのはどの場面なのか。はい、
映画やってる間絶えずワクワクしてますね。あのどこ比べようがないですね。
もうそれ考えついた時から
レベルですか。あの考えつくと電車の中でそのことを考えてるだけでもこうワクワクするし、
かなりこうにやついてる感じ
です、ですね。いや、だから映画って本当にいいアイテムを授けられたなと思いますね、自分。それとあれですね、最近はビデオとか DVD で残るじゃないですか、
はい、
で何の気なしにこうテレビの CS なんかで衛星放送でパッとつけてやってる時あってね、知らない思わず見てしまいますね。
あ、ご自分の
作品、何十年も前のそれで、うまいじゃんとか、そういうワクワクも最近、
サプライズワクワクもあるわけですね。
関係性を持つことが、いや、あの海外に出ていくことが、大事だとおっしゃられていましたが、身につけて、若者とか、まあ、若者じゃなくてもですけど、身につけてほしい習慣とか、続けていくべきこととか、そういう日常に根付いたことで、何かこうしてほしいっていう言ったことがあったら教えてほしいです。また大森さんが そう続けていっていることとかも教えてください。
特に最近の学生とは接してるんで、で自分の子供ももう20代になってるから、すごい気になるのは時間の使い方がすごく下手だなという。
時間の使い
方、だから割と日頃どういうことって言われるとね、結構1時間でできることと、それから10分間でできることと、それから1日でできることっていう、自分のそれをこうある程度目安を持ってたらどうかなと思うんですよね、うん、1時間あれば自分は何ができるかとか、うん、10分あればどういうことができるかっていう、こうある程度自分のこう持ってるとね、何でもこう話しててそれは無理ですって言うんだけれど、いやできるよって言うんだけど、できないっていうところですごく話が食い違うんだけど、自分が年齢年取ってきたからですかね、結構時間をなんとかこう無理くりしてでも作ってやっていくじゃないですか、若い頃からもっとやっといたらよかったなってすごい思うんですけどね。とにかくね、さっきの映画の話でもそうなんですけど、なんかねみんな時間に対するあれがすごい、さっき言ったタガが外れてるか緩くなっちゃって、時間ルーズでもないんだけれど、時間に対する感覚っていうのはすごい衰えてきてるんじゃないかなと思うんですよね。
こうちょっと無駄遣いっぽい感じ。
すごい時間っていうものがね、ある程度人生をコントロールしてるんですよね、うん、時間っていうのはすごい大事なんですよ、うん、時間の、
まあね、限られて
ますね、概念っていうのは、うんうん、だって要するに死ぬまでの時間がどんどんどんどん減ってるだけっていうふうに言った人がいるんですけれど、そういうふうに考えていくとさ、もう時間っていうのがある種信仰みたいにしてもいいぐらいのもんだと思うんだけれど、時間っていうのにあんまり気遣いがないですね、
うん、
もっとだから生活の中に時間の概念を入れようよいう
なるほどなるほど、はい、わかりました。
壁を、伺いたくて、その壁をどういうきっかけで乗り越えたのかも一緒に教えてください。
ぶち破ってきた感じがありますね。相当ぶち破ってきた感じがありますよ。どんな壁があります
か。やっぱりね、一番すごくあるのはね、芸術の世界に進んだとき、スポーツなんかでもそうなんだと思うけどね、プロとアマの壁っていうのはね、これはね、すごく一番高くて、あるようでないようで気づかない人はわからないんだけど、プロとアマの壁っていうのはすごくあるんですよね、
うん、
映画監督になりたいとプロの映画監督になるのか、映画監督って別にアマチュアでも映画監督になれるし、
作れば
監督、作る監督でしょ、だから学生なんか監督になりたい、映画作りたいと言った時に、要するにプロとしてやるのかアマとしてやるのかっていう、そのことで全然こう違うんですね、で僕がそのどこででしょうかね、どっかで超えたんですよ、プロの監督だと思ってます、
もちろん、みんな思ってます
よ。いや自分でね一本は誰だって取れるんですよ、
一本は誰だって取れる
映画一本はね、で二本目取れる人がその一本取った人の何分の一か、三本目取れる人はその二本取った人の何分の一かで、こう減っていくと思うんですよ。僕3本目ぐらいですかね、キッカー工事のスカンプインホークを取った時は、ああプロでできるなというふうにどこかで思いましたね。あれは何だったんでしょうかね。
でもやっぱりそれは相当大きな壁なわけ
ですね。今特に感じますね、映画目指してる学生なんかと話してると、
でもその彼女の質問から言うと、その壁をいかにぶち破ったのかですよ、問題は。
あんまりね、だからさっき の医者になるか、映画監督になるか とか根性入れてやったことあんまりないですよ。何かしらやってるうちに
ここでそれですか
何かやってるうちにスラッと行くんですよどうもね、それを前にしてね、ぶちゃぶってやろうと するからおかしなことになるんじゃないかなと思うんですけどね。
結果的にじゃあぶち破って、じゃあ後ろ振り返ったら破れてたっていう感じなんですか。
だいぶ経ってから気づくな。あの時にプロになったんだないう壁を破ったんだなっていうのは、後になって気づくもんなのかな。壁っていうのはこうボーンと壁があるんじゃなくてね、あるでしょ、なんか漠然とした不安っていうのは、将来どうしようか、
う
ん、このままやってていいのかなっていうのが、実はそれが壁なんですよね。で目の前にボーンと立ってるんじゃなくて、でそういうのをクリアしたときに振り返ったら、あれが壁だったんじゃないかなっていう、そういうもんじゃないかなと思うんですけどね。
方法論としてはやり続けること。
そう、まさにそうですよ。
言っちゃった、言っちゃいました。
継続こそ力ですね。
そうですね。
まとまったのかまとまったのか分からないですけども、はい、ということで、この辺で課外授業もそろそろ終了とさせていただきたいと思います。本日は映画監督の大森一樹さんにお話をお伺いしました。改めましてどうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、映画監督の大森一樹さんをお迎えしてお送りしました。いや今回はね、公開録音ということで大森一樹さんをお迎えしたわけですが、まあ、本当にこう映画への愛というのを本当にいろんな場面でひしひしと感じましたし、まあ、それがね当日お集まりいただいた皆さんにも十分伝わったのではないでしょうか。まあ、こういったね本当に公開録音、何度目かですけども、やっぱりこの会場の熱さというのは本当に我々の話をね加速させていただけるなということで、またまたやりたいですね。当日、会場に駆けつけていただいた皆さん本当にありがとうございました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは作家演出家の鴻上尚史さんに著書8月の犬は二度吠えるを踏まえつつお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。